黙示録の福音第22回災いからの解放という主題で黙示録の第16章です。実はこの黙示録の16章というのは私は読み進めるのに少し恐れがありました。というのは一難去ってまた一難という表現がありますけれども、11章の14節にですね、第二の災いが終わってその次に第三の災いがすぐ来ると予告されていたんですね。それが15章までの長い幕開の後でいよいよ16章から始まるわけなんです。また私は天に大いなる驚くべき他の印を見た。7人の御使いが最後の7つの災害を携えていた。これらの災害で神の激しい怒りがその頂点に達するのである。この言葉は15章の7節にも繰り返されています。ですから一難去ってまた一難じゃないんですよ。七難去ってまた七難なんですね。もう災害はたくさんという思いがするわけですよね。その7つの災害からなる第3の災害が16章から始まるということで、さあどうなるんだろうかという思いがしたんですね。実は黙示録の16章の7つの災害というのは出エジプト時の唐の災害に似ているんですね。ということはですよ、エジプトにとってあの唐の災害というのはまさしく災害でした。でもそれはイスラエルの民にとってどうでしょうか。イスラエルの人々にとっては奴隷状態から解放されるための災害なんです。ですから同じ災害が2つの面を持っていたということなんですね。その出エジプト時の唐の災害に似ているということはそこにもう一つの福音があるということを思わせるわけです。そう思い直してじっくり今回読んでみました。まずそこに書かれているのは7つの蜂の災害です。で、この蜂の災害についてですね、一節にはこのようにあります。それから大きな声が聖女から出て7人の御使いに向かい、さあ行って神の激しい怒りの7つの蜂を地に傾けよというのを聞いた。これは神の激しい怒りの災害だというふうにはっきりと一節に記されているわけです。で、この7つの災害をざっとですけれども見てみたいと思います。そうすると第一の災害は2節にありますが、第一の蜂を傾けたところ人々の体に悪性のできものができたというんですけれども、神の激しい怒りは誰に向けられたかというと、二節にはっきり書いてますね。獣の刻印を持つ人々とその像を拝む人々との体にひどい悪性のできものができたとあります。偶像崇拝、特に今この黙示録で問題になっているのはローマ皇帝崇拝です。人間を神とする偶像崇拝をする人々の体にできものができた。このできものというのはエジプト記の9章にあったあの悪性の腫れ物同じですね。第2番目と第3番目は海と川に蜂が傾けられたところ、それが死者の血になった。やはり水が血に変わるというのも出エジプト記の7章にありました。4番目のものが8節に書かれています。第4のものがその蜂を太陽に傾けた。すると太陽は火で人々を焼くことを許された。人々は激しい炎熱で焼かれたが、これらの災害を支配する神の皆を汚し、悔い改めて神に栄光を期することをしなかったというふうに書かれていますね。第5の災害、これは10節にありますけれども、蜂は獣の王座に注がれました。その結果闇に包まれた。これもやはり出エジプト記の10章にありました。そして11節、その苦痛と出来物とのゆえに天の神を呪った、そして自分の行いを悔い改めなかったと書かれています。第6のものがその蜂を大ユーフラテ川に傾けた。 するとその水は日の出る方から来る王たちに対し道を備えるために枯れてしまったと言います。ユーフラテス川が枯れる、あの大河が枯れるということは考えられない出来事なわけなんですけれども、その枯れて開けた道を通って竜や獣や偽預言者が来たわけですね。その口からカエルのようなものが飛び出したとあります。これもやはり出エジプト記の8章にあるカエルの害ですね。そして16節、3つの霊はヘブル語でハルマゲドンというところに王たちを召集したというんです。ハルマゲドンというとずっと昔にはオウム真理教がハルマゲドンというふうに言って世界最終戦争というふうに思われているハルマゲドンの結集ですね。ハルマゲドンというのはヘブル語ではハルというのは山を表します。マゲドというのがメギドを表すと、ですからメギドの山という意味の言葉なんですね。メギドに私も三十数年前にイスラエルに行った時に行ってみました。非常にのどかなね、エスドラエロン平野というところにある古代の遺跡の丘なんです。確かにね、そのメギドの山はあるんです。そしてそのメギドの前に広がるエスドラエロン平原というのはですね、これは古戦場なんです。何度もここで大きな戦いが戦われたんです。聖書の中に何度も出てくる言葉なんですけれども、たった一つだけ例を挙げるとですね、エジプトのパロ、ネコがアッシリアに行こうとしたんですね。そしてそれを迎撃しようとしたヨシア王がメギドで戦死したということが列王記下の23章に書かれています。やっぱりここはその他にも多くの戦いが戦われた場所なんですね。ですからハルマゲドンというところに集まるというよりは、ハルメギドという言葉は戦場を表すシンボル用語なんです。これは一体誰の戦いなのかというと、14節にはっきりと書かれています。これらは印を行う悪霊であって、全世界の王たちのところに行き彼らを召集したが、次の言葉です。それは全能なる神の大いなる日に戦いをするため。ここで戦うのは神なんです。神様が信仰者たちを迫害する者たちをその戦う、ここで神が戦われるというところ、これがメギドの山なわけなんですね。これが第6の災害なんですが、最後の第7の災害については17節にこのようにあります。第7の者がその鉢を空中に傾けた。すると大きな声が聖女の中から御座から出て、ことはすでになったと言った。すると稲妻と諸々の声と雷鳴とが起こり、また激しい地震があった。それは人間が地上に現れて以来かつてなかったようなもので、それほどに激しい地震であった。しかもですね、そこのところには20節にあります。島々は皆逃げ去り、山々は見えなくなった。また1タラントの重さほどの大きな氷が天から人々の上に降ってきた。人々はこの氷の災害の上に神を呪った。その災害が非常に大きかったからである、というふうに16章は結ばれているわけなんです。稲妻、雷鳴、激しい地震、氷、それによってバビロンのように大いなる都、つまりローマが3つに裂けてですね、諸国の町々も倒れたということがここに記されているわけなんです。そしてことはすでになったという神の宣言が行われるわけです。つまりこれは迫害者である不動のローマが分裂崩壊する予言だ。これがヨハネに見せられた黙示7つの災害なわけなんですね。これを見るとこの7つの災害が全地に及んだと書かれているわけなんですね。私たちは今疫病コロナを見ていますけれども、それはたった一つですよ。7つということはどういうことかというとですね、もう完全な災害なんです。だから7つとは限らないんです。全世界にさまざまな災害が起きるという、もう本当にこの16章というのは読むに耐えない章なんですね。愛の神様が一体本当にそういうことをなさるんだろうか、 というふうに思うわけなんですね。でも愛と怒りというのは共存するということですね。私は小さな体験ですけどもしたことがあります。それは教会学校に来ていた子ども、まだ幼稚園児だったと思うんですが、自転車に補助輪がついていました。その子と一緒に遊んでたんですよ。そしたらね、おじちゃん手を離してとかってから離したんです。何もしないからって言ったら、ドーンとですね、車通りに向かってその自転車で走っていったんです。危ない、もう車が通ってんですよ。そしたらその子がヒュッとこう右に曲がったんで大丈夫だったんですね。ああよかった。もうすぐその子と自転車を私はこの公園に連れてきてですね、もうこっちで遊ぼう、こっちの方が安全だから。だからですね、坂の上に上がってきて、大丈夫、手離して何もしないからって言ってですね、離せって言うわけですよ。で離したらその自転車を下に人がいるのにガーンと転がしたんです。危ないと思って、私はね、なんてことをするんだ、何もしないってさっきも言ったでしょ、今回も何もしない、危ないことばっかりするわけです。私は本当に怒り心頭に達しました。もうこの子は嘘をつき、自分と他人の命を大事にしない、このままではこの子は滅びると思ってですね、私はその子とその自転車を無理やりに教会に引っ張ってきて、その子の尻を思いっきり引っ叩きました。私はね、体が興奮してるんですよ。不思議なことに頭はシーンとしていたんです。この子を滅ぼしてはいけないと思ってですね、真剣に私はお尻を引っ叩きました。だから体は怒っているけれども、心の中はその子への思いでいっぱいなんです。愛と怒りというのは共存しうるということですね。そのことを通して私は思いました。神様も私たちを滅ぼしたくないんです。だからこのように、まだわからないのか、まだわからないのかというふうにですね、一つならず、二つならず、三つ目の災害を、しかも七つの災害を送っているということなんですね。この黙示録の第16章なんですけども、これは出エジプト記の災害と似ているということの他にですね、もう一つ黙示録の8章から11節に書かれていたラッパーによる7つの災害と似ているというふうなことが指摘されています。8章の7節にですね、こんなふうな記述がありました。第1の御使いがラッパーを吹き鳴らした。すると血の混じった雹と火が現れて地上に降ってきた。そして地の3分の1が焼け、木の3分の1が焼け、またすべての青草も焼けてしまった。第2の御使いがラッパを吹き鳴らしても、やはり同じように地の3分の1が被害を受けているわけなんですね。この災害の様子がこの16章と似ているんです。雹とか地とかですね、暗闇とかいろんなことが出てきますけれども、でもはっきり違っているのは、8章から11節のラッパの災害の場合には地上の3分の1なんです。こういう部分的なものをエピデミックと言います。地域的災害。しかし、全世界的なものをパンデミックというふうに言います。16章に書かれているのは地上全体なんです。パンデミックなんですね。ただ、もう一つ類似点として言えたのは、災害の種類が似ているということで、やはり災いによる解放を表しているということは共通点だと思うんです。そして特に黙示録16章に特有な記事は、人々が悔い改めなかったという言葉が3回繰り返されているんですね。9節と11節と、それから最後のところにありますね、人々が悔い改めないんですね。この雹の災害のゆえに神を呪った。悔い改めないんです。3回書かれているわけなんです。これは何を意味しているか明らかですね。災いによって主なる神が私たちに求めておられるのは悔い改めなんだということ。それが3回にわたって書かれているということなんです。これはイエス様の交渉外のメッセージ、一貫したメッセージと重なり合いますね。イエス様が伝道を始めて最初に言った言葉、それは時は満ちた、神の国は近づいた、 悔い改めて福音を信じなさいという言葉でした。これは交渉外の3年間にわたってイエス様がいつも語っていたことです。時は満ちた、神の国は近づいた。そうです、黙示録でも21章で新天新地が来るわけですね。神の国が近づいているんです。大切なのは悔い改めて福音を信じることだ。このことが黙示録の16章でも語られているんですね。で、悔い改めるというのは、これは典型的にはルカ伝の15章が何度も繰り返しイエス様は例えを持って語っています。100匹のうちの子羊が1匹いなくなった、その99匹を置いてその1匹を羊飼いは探し出す、そして喜ぶ。それから銀貨のうちの10枚の1枚がなくなって一生懸命探して見つかったというふうな例えを語った後でですね、放蕩息子の例えを語ります。繰り返し繰り返し例えを通してイエス様がおっしゃっているのは、放蕩息子の父親の言葉に集約されていると思います。息子が死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかった。息子は何かいいことをしたでしょうか。お父さんにお金返したでしょうか。しません。お父さんのところに帰っていこうと、問題を見るのではなくて父を見る人になったんですね。そして父に向かって戻っていった時に、父親は子供の言い訳とかですね、ごめんなさいも言う前にもうよく帰ってきたねと抱擁して迎えたじゃないですか。死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかった、もうこの喜びなんです。父なる神が私たちに求められるのはこれです。私のところに帰ってきなさい。これが本当の悔い改めの意味なんですよね。災いをいくら見ても解決にはなりません。災いが問題じゃないんです。私たちはその災いをも通して主が語っておられるこの主を見上げること、それこそが本当の災いからの解放であるということですね。ここに見ることができるんですね。滅びに至る災いからの解放の鍵は悔い改めなんです。死なる神に帰ることなんですね。この第三の災害、最後に送られる災いは7つだとありました。これは様々だ、数えきれないということです。でも個々の災いをいくら見つめても解決にはなりません。それらの背後にあって真に解放できる神を見上げるということこそ真の悔い改めです。そしてその主のもとに戻って悔い改めを待ち望んでいるのだということがですね、この16章が私たちに語っていることだと思います。お祈りをいたします。天の神様、私たちは災いの真っ只中で目前の問題に目を奪われがちです。しかし本当の解決はあなたのもとに立ち返り、あらゆる問題の根本的解決がおできになるあなたを見上げることこそが本当の悔い改めであることを今朝ともに学びます。主よ、私たちは日々あなたを見上げます。どうぞ解放の御業をなしてください。主の御名が崇められますように。御子イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。